Ni hao.
Hola.
Kumusta po kayong lahat?
Bonjour.
Mahalo.
Kasumasang.
Buongiorno.
Konnichiwa.
Kia ora.
Hola.
Salopalava.
Papakabar.
Rich in the music of different cultures, this is Multicultural Radio, Cairns FM 89.1.
Cairns Community Radio would like to thank the Community Broadcasting Foundation for its invaluable support for multicultural programs on Cairns FM 89.1. Multicultural programming on Cairns FM 89.1 does not reflect the views or ideas of management, staff or its volunteers.
Waku Waku Japanese Radio on Cairns FM 89.1.
皆さんこんばんは、 DJ 潤です。
こんばんは、 P です。
今夜も始まりましたワクワクジャパニーズレディオンケアンズ FM 89.1、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけでですね、
はい、
今年最後のマーケットが終わりました。
はい、
先週ピアノマーケットですね。でその前に、初めての試みだったんですけども、メルティングポットというまあ、本当に小さいねマーケットにも参加しました。それが月曜、はい、あれ土曜日かな、
土曜日ですね。
名前なんだっけ、
エリクサーバーですね。
はい、エリクサーバーのね
2階
で、はい、催されました、
うん。
で正直ね、すごい街に人がいなくて
すごかったですね。こんなにいないんだと思いました。
いやびっくりしましたね。で店舗数も何人ぐらいだろう、4人5人ぐらいかな。
そうですね、はい、うんうん。
で正直うわこじんまりしてるなと思ったんですけども、うんうん、実際にそのマーケットが始まったらば、うん、ものすごく雰囲気良くて、
はいはいはい、
で生バンドなんかも出たりね。
そうそうそうそう、
2人のね男性の、うん、あれなんだろう、クラシックギターなのかな、
うん、
こうボサノバのね、
うん、
感じで本当に孤独のグルメかと思いましたけど、
ね、
まあちょっと言っても分かんない皆さんいいかもしれない。孤独のグルメの終わりの歌のゴローの、ギターを彷彿とさせるね、非常に心地のいいメロディーを奏でていましたけども、
はい、
もう本当にねすごいなんかいいなって感じで、で出展されてる方もねみんな本当にこういい感じのね、
うん、
もうチルアウトって感じでね、
ねえよかったです、
ほわーんとしてね、よかったよね、はい、
うんうんうん。
でまあ確かにまあね、何人かというかお客さんもね上に上がってきてくださっていらっしゃいましたけどもね、まあ良かったですよね。
良かったですね。
商品にも結構ね、うん、僕たちのその朝たわしとかソープベリーに関してもね、
うんうん、
興味を持っていただいたし、
うん、
でまあ基本的にね僕たちのその活動っていうのは海をきれいにするっていうね、
はい、
一つ大きなミッションがあるんだよっていうところは結構賛同してくださったんで、すごく良かったですよね。
良かったです。
はい、うん。まあでもこれでまあ今年はマーケット終わりということで。
はい、
まあしばらくマーケット自体、まあ僕たちが中心にやっていたタンクスマーケットっていうのは基本的にも来年の4月ですか、
そうですね、
先にね、
4月までお休みって言ってまし
たね。4月までお休み、すごいですね。
うん、
何しましょうかね。
まあでもピアマーケットは2月からやるって言ってましたけどね。
あ、そうですね、ピアね、うんうん、ピアもねその次の日のね日曜日、先週の日曜日ですけども、うん、昨日か、ね、
そうです、昨日
ですね、昨日、うん、昨日ねやったんですけども、今度昨日はね昨日で同じマーケット、同じ日にマーケットが2つあったんですよね、
うんうんうん、
1つはホロウェイズ、
はい、
でもう1つが、クリスマス
マーケットみたいな感じの、
ね、うん、あ、結構大きな、
うん、
ね、
うんうん、
やつが同時だったんで、うん、結構そのいつもピアに出している出店者も多分半分ぐらいは
そうなんですよ、
どっちかに行ってしまって、
結構ガランとしてましたよね、
かなりガラン、うん、あれって感じだったんですけどね、
お客さんがびっくりしてたっていうね、
びっくりしてた、なんだこれはっていうね、
何 なのこれはみたいな。
まあでもまあ時間が経つにつれてね、まあ、そこそこいらっしゃって、
うん、そうですね、ピアね、何がいいかっていうと、
うん、
子供さんが遊べる、
あ、そうなんですよね、
ジャンピングキャッスルがあったりとか、
確かに
あと動物たちが来たりとか、
ね、触れるんだよね、
フェイスペインティングがあったり、全部無料で体験できるっていうのがあるんで、
確かにね、
子供さんがすごい多かったんですよ。
しかもクーラー効いてるっていうね、
そう、
室内で、
しかもパーキング2時間フリーっていう、
そうなんですよ、
シティではありえない。
確かにね、いらっしゃった方みんな言うね、ここいいねって言って、
そう、
子供遊べるファンクションあるし、駐車場もあるしっていうね、
食べ物も もね、はい、あるしね、うんうんうん、カフェとかもあるから結構で隣がプールじゃないですか、あのラグーン、
うんうんうん、
だから確かに、ね、あの大きい子供たちがラグーンで遊んで、うん、お母さんもちょっと涼みに来るみたいな、
いや本当そうですね、う
ん、そんな感じでいらっしゃる方も結構いましたよね、うんうんうん、
まあ、僕ら自身も知らなかったからね、ピアノマーケットは、
うん、なんかね、マーケットは知ってたんだけどもしばらくやってなかったので、あーマーケットピアがね、そっかそっか、うん、だからあ再開したんだっていう感じでしたけどね、
うん、そうなんですよ、だ皆さんもしね、まあ、機会があれば、まあ、もう今年終わっちゃったので次は2月ですけども、はい、まあ、まだ2月暑いんでね、
そうですよ、はい、うん、
ご検討くださいっていう感じですね、はいはい、あと結構ねあの周りその、まあ、ピアノコンプレックスの周りって土日でもカフェが空いてるんですよ。
あ確かに、
これほら僕らちょっとね町から離れてるところに住んでるじゃないですか、
うんうんうん、
そうすると土日に閉まるカフェって多いじゃないですか。
多いですね、
ほとんどそうじゃないですか。
もうや、ね、ほとんどそうですね、
うん、もう土日にカフェ行きたいってなったらもうショッピングセンターないですよね基本的に、まあ、あとはエッジヒルだったら
そうでも、ね、あそこ人気がありすぎて ね、すごい人なんですよ
土日はね、うんうん、ノアとかね、
そう
モズモシスとかね、うんうん、そっか、うん、となるとやっぱりねシティのねラグーン周辺にはね、うん、結構ねカフェ多いんですよ。
そうですね、
まあ、まずバンガンドグラインドね、バンガンドグラインドって、はい、今2号店っていうか勝手に2号店って言ってるんですけども、うんうんうんうん、元々は、なんだ、あれはなんだ、
スペンストリート
か。スペンストリート。ガンバランバの、ちょっと、お隣ぐらいにあるやつが、まあ、バンガンドグラインド元々なんですけども、最近、エスプラシールドストリートのところにできたんですよ。
アートギャラリーの横
に。アートギャラリーの横にね。あそこね、結構ね、すごくね、いつも空いてるし、めっちゃくちゃフレンドリーなんですよ。
そうですよね。
通るたびに、Hey, how's going? って言うんですよ。で買っちゃいましたね思わずあまりにも一回通り過ぎたんですよ
一回通り過ぎた、
はい、で戻ってくる時に買おうかなと思ってすごいなんかコーヒー美味しいし普通に、
うんうんうん、確かに。
それと、
うん、
その番外のぐらいの反対側にあるカフェがあるんですけど、はい、ちょっと名前わかんないんだけど、あそこの、うんうん、なんかねロールがうまいんですよ。
あれですか、ケアンズスクエアの下に入ってるところです
ね。よく名前知ってますね、うん、はい、はい、そうですよ、
うんうんうん、いつも空いてますよね。
前なんかお寿司屋さんだったと思うんですけど、
あ確かにお寿司屋さんだった時期がある。
最近なんかね
カフェに変わりましたよね。
カフェなんだけどロールアップ専門店みたいな感じです。
へ
ー、ロールアップがもうめっちゃあるんですよ。7種ぐらいあるんですよ。
ラップで包んだやつですか。
ラップで包んで、うん、だいたいチキンがね3種類は、照り焼きチキン、あとバジルチキン、
うんうんうん、
あとサワーなんだ、ちょっと辛いやつ、
うん、
スイートサワー、
あ、はいはいはい、
スイートサワー、まあ、いや、
スイートチリですかね。
スイートチリ、うんうん、そう、スイートチリ、スイートサワーじゃあれあなんだっけ、酢豚になっちゃう、酢豚そう、それとツナもあるし、
うん、
サーモンもあるんですよ。しかもブレックファーストラップって言ってベーコンエッグもそのままでやってくれるんですよ。
すごい、それ
それすごい美味しかった、
ね、
そうこの間ピアの時にちょっと遠かったんですけどもね、
はい、ちょっと遠いですよね、はい、まあでも遠いって言ってもね、
はい、
うん、知れてますよね、うん、同じシティだし。
ということでね、皆さんぜひ、はい、まあピアは別に、まあ、マーケットなくてもやってると思うんで、
はいはいはい、やってますやってます、
ね、
うん、
もしあれでしたらね、
あそこ外側のねユートハーバー沿いにレストランもたくさんあるんで、うん、そうですね、うん、は
い、
ぜひぜひ
よろしいんじゃないでしょうか。ということで、じゃあ今週の
ラインナップですね。はい、今日はですね、さよこさん。
ああ、さよこさん、そうそうそうそう。
はい。
久しぶりの。
久しぶりですか。はい、カウンセリングタイム。
カウンセリングタイム。
はい。
お楽しみですよ、これ
は、ね。はい。あ、お楽しみなんですね。楽しみだな。
はい。
はい。そして日本歴史発見。
歴史発見。
はい。で、誰でもわかる星占い。
はい。よろしかったら最後までお聞きください。
ワクワクジャパニーズラディオオンケアンズ FM。
89.1
ジュンとさよこの
カウンセリング
タイム
というわけで始まりました。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。こんにちは、よろしくお願いします。
まあね、本当に基本お忙しかったという感じでしょうかね。
どうでしょうね、はい、なんかあっという間に、
お互いにというかね、まあ本当にね、
なんか1年ぐらい経ってるような、うん、久しぶりに来たような、ね、最近時間の感覚が全然わからないんで。
本当ですよね、うん、まあでもこのねカウンセリングタイムということで、
うん、
まあ再開というかもう一度僕自身がやりたいと思ったのは、
はい、
改めてね今すごく癒しというのがテーマになっていてですね、まあ、僕自身もなんですけども、うん、で、あ、そういえばカウンセリングタイムだったなって気づきましてはい、再開ということなんですけど、ちょっと簡単にですねちょっと空いてしまったので、はい、まあ、自己紹介までいかないんですけども、はい、まあ、こんなことやってるみたいな感じで、
そうですね、はい、まあ、仕事としては私は3日あの非営利団体の若者を対象にしたカウンセリングをしてて、まあ、それはねアルコールドラッグとか、まあ、ホームレスとか、うん、メンタルヘルスとかいろんなあれなんですけど、で週の2日はもう一つはプライベートのオフィスでそのサイコロジスト臨床心理士さんお友達でいるんですけど、その子がやってるオフィス、それでそれはサーチライトサイコロジーっていうんですけど、そこに私が明かりカウンセリングっていう自分のカウンセリング の、うんうん、あの名前であのそこに入って、そこはプライベートのあの子供以外はもう本当にあの若い子からもう高齢の方まで、うん、それでメディケアとか持ってるとリベートが出たりとか、あとセンタリンクのヘルスケアカードを持ってると本当にセッションが全部タダになる制度があるんですよね、うん、
なるほどなるほど、うんうん、まあ、ちょっとね前回ずいぶん前になってしまったんですが、うん、あのまあ、久しぶりということなんですけども、はい、まあ、この間に何か変化はありますかね。まあ、まずじゃあ最初にそのユースの方でいろいろそういったまあドラッグだとか、はい、まあ、そういった問題がある、そういうことをね3日やられてるって聞いたんですが、
うん、
何か変化というかありますか。
まあ、コロナがっていう変化ではそこまでないんですけど、うん、というのもやっぱり一番結構このねコミュニティの中で、すごく日頃からもうすごいあの一番こう苦しい感じの生活をしている方とかがねやっぱり来たりするんで、うん、もうコロナ関係なく元から生活は苦しかったみたいな、そういう方たちが多かったりとかしてんで、うん、あれなんですけど、でもねやっぱりコロナでねあのいろいろね、
数はどうですか、以前よりも増えた、そういう感じはありますか。
やっぱりですねあのプライベートの方あっちの方はうん、また対象者がこう 全員というか働いてる方とか多いんですよ、
はいはいはい、
だからそういう方にしてみるとやっぱりコロナの影響はやっぱ働けなくなっちゃったりとか、うん、仕事が、
うんうん
うん、それはすごい大きかったですね。
あ、やっぱそれが多いですか、最近増えたというか。
あ、このだからコロナ始まってからですよね、はいはいはい、多かったですね。それで、まあ、それも一つのストレス要因っていうか、でもあのコロナのあれでメディケアでこうセッションが今まで10回カバーされてたのが1年間に20回までになったんですよ。
お、そうなんですか。
そういうとこはね、うんうんうんうん、ちょっと良かったなと思うんですけど、
まあね、皆さんご存知のようにケアンズは他の場所に比べればねこれまではかなり恵まれたと言えると思うんですね。ロックダウンっていうのもそれほどなかったし、
うん、そうですよね。
で実質マスクもほぼなかったじゃないですか、
はい、
ただそうとは言うもののね、やっぱりそのまあ実際ロックダウンやった人いると思うんですよ一部ね、うん、あのクロスコンタクトとか何回かあったんで、
うん、
なんでその逆に慣れてないがゆえのそのロックダウンでの精神的な、
うん、
なんていうんですかね、トラウマまでいかないんでしょうけど、
うん、
そういったあのなんか相談ってありましたか、そのロックダウンが怖いとか。
まあ、ロックダウンはですね、ケアンズの場合はそこまでなかったんですけど、やっぱりメルボルンとかシドニーから
他の方もやってるんですね。
そう、ズームとかでやるとなるとやっぱり あの、うん、あっちの方たちは大変そうでしたね。もう出られない、
うん、なんか
何回も続いてとかね。
例えばね、あの閉所恐怖症ってあるじゃないですか、
うん、
実際にそういう、ね、あの症例ってあると思うんですけども、うん、本当僕思うんですけど、そういう方がロックダウンになったらどうなるのかなと思って、
うん、うん、まあ、閉所恐怖症、結構そのソーシャルアンザイエティつって、うん、あの外になんか例えばショッピングモールとか、うん、行きづらいっていう人たちの不安症の方たちにとっては結構コロナでいろいろやっぱり接しないで、
あ、逆に、ね、
なんか通信手段とか、うん、そういう感染がね、うん、ズームでメディケアでも出るようになったとか、そういうことが結構逆に便利になったっていう、うんうん、そういうこともありましたね。でも、うんうん、まあ、本当にねあれは大変でしたよね。
なるほどね、そっかそっか。僕は確かにねそれは感じて、うん、逆にコロナによって て、しかも世界全部が自由に動けなくなった時に、うん、あの例えばクラブハウスっていうね、うん、あの新しい SNS が広まったりとか、あ、まあ、声でつながる SNS がつながったりとかね、うん、あと、まあ、特に日本とか、まあ、日本だけじゃないのかな、会議がどんどんズームになっていって、
うん、
実際にオフィスに行かなくても済むような形になったとか、うん、まあ、それによってなんか逆に便利というか、あの家にいることで、
うん、そうなんですよね、
あのなんだろう、仕事できるねって、だから考え方ですよね、それがラッキーってなって、うん、でもそれこそじゃあもう東京に住むことないよねっていう、東京家賃高いし、
ね、ね、
でも田舎に行っちゃおうとかっていう、ね、そういう前向きな、ね、
うん、
方がいる反面、うん、やっぱりこう外に出れない、人に会えないっていうことが逆にこうなんていうんですかね、ストレスになるというか、うん、そういう人もいたりするの で
やっぱりケアンズだとやっぱり日本人コミュニティで日本人の方はやっぱ日本と近いじゃないですか、
うん、
やっぱり日本に帰れたっていうのが日常だったから、やっぱりそれが、そう、
日本に帰れるから頑張れるみたいなのがね、
うん、
きっとあったのが、
元から僻地でね、なんかそれ帰ることにそこまでこうね、それが標準じゃなかった人はあれかもしれないけど、ケアンズの方は1年に1回とか帰ったりとか、
うん、
やっぱね、子供とかがいて、
いや、
おじいちゃんおばあちゃんとか
ってね、それはあるかもね、うん、あの正直僕はもうほらオーストラリアも26年いるから、
うん、
あのそういう感覚はね、随分、まあ、しばらくいいかなみたいに思えるけど、
うん、そうですよね、
来たばかり、オーストラリア来て
5
年ぐらいの頃はもう、ね、毎年帰んないと、
うん、
毎年でも間に合わないぐらいな、
うん、
そのやっぱり日本にいたっていうことはそれまでね、いろんな思い出とか、
うん、
あの関係とかがあるから、それでポーンとオーストラリア来たら、うん、やっぱりね、何にも最初ないじゃないですか、人間関係も、ね、記憶も
ね、
だからそうなると早く日本帰りたいな、とにかく1年に1回帰れるから頑張ろうっていう、確かそんな感覚でした、
ね、
僕は最初の
予定がね、うん、決まってるとなおさらちょっとね、励みになりますよ ね、
そっか、
あと小さい子を抱えた、
うんうん、
お母さんとかはね、やっぱりもう結構大変ですよね、きっとね。
そ
う
か、
うん、
じゃあ基本的にさよこさんは今、まあ、なんていうんでしょう、その話を聞いて、
うん、
でなんていうんですかね、その、まあ、基本寄り添うというか、
そうですね、そういろんなセラピー方法があって、でなんかやっぱりメディケアとかはあの国のお金が出てるんで、なんかこう決まったやり方をやらなくちゃいけないんですよ。
あ、なるほど、
うん、でもその中でも一個最近トラウマ療法ですごい、うん、私もすごい結構いいなと思って使わせてもらってるんですけど、それがこの 1,2 年であの追加されたんですよ、
うん、
ね、それがすごいね、なんかちょっともしあれだったらお話をしたいなと思
いながら、いいですね、うん、トラウマ療法ですか、
そうなんですよ、
うん、
あのちょっと催眠療法っぽい部分があって、こう指をこう左右にこうセラピスを動かして、
はいはいはい、うん、
でクライアントさんが
対抗療法みたいな感じですよね、
うん、でとクライアントさんがそれを追うと、うん、そこを脳にあの記憶の部分にこう、
あ、はいはいはい、
こうかあの影響をやって、そういうトラウマの記憶とかが緩和されるっていう、すごい結構いい感じの成果なんですよね、しかもそれを使ってると。
なるほど、
うん、
ちょっと時間がやってきましたので、
そうですよね、
次回はそれも、
はい、
トラウマ療法について、はい、ぜひぜひお話をしたいと思います、
はい、お願いします。
さえこさん、興味ある方は、日本語の方の、ウェブサイトがあるそうですね。
そうですね、
あ
かりカウンセリング、
はい、あかりカウンセリングで検索していただいて、
はい、
そこから連絡していただければ、はい、もちろん日本語でもカウンセリング受けられますんで、
はい、
ぜひぜひお問い合わせください。というわけで今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
ワクワクジャパニーズラディオオンケンズ FM 89.1。
皆さんこんばんは。日本歴史発見のお時間になります。
原田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今回はね、もう一気に中身に入っていきたいと思うんですけども、
はい、
徳川慶喜、
徳川慶喜ということで、
はい、
まあちょっと前回2回、お話しさせていただいたんですけれども、ちょっとまあ2回の振り返りというようなところで、もう一回皆さんと振り返っていきたいというふうに思うんですけども、はい、徳川慶喜という、まあ、最後の将軍ですね、第15代、徳川家、の、最後の将軍になったのが徳川慶喜ということだったんですけれども、もともとはそのなんでこの話になったかっていうと、まあ、武士道の話してましたですよね。もともと我々武士道の話をしている中で、 まあ侍とはどうあるべきかみたいな話だったりとかしてたと思うんですけども、慶喜という人物は全く侍っぽくないんですよ実はね。そこからあの慶喜の話をしていると、むしろなんか現代の我々に近いような感覚を持ったような感じの方なので、その話をちょっと、させていただいてるんですけれども、まずちょっともう一度振り返りますと、一番最初の最初がすごい大事なんで、徳川慶喜に関しては、徳川慶喜っていうのはもともとは水戸藩藩士の徳川斉昭、あの潤さんのお膝元といいますか、
茨城出身、
ね、茨城出身の、
はい、水戸ね、
はい、水戸の水戸ですよ ね, すね、やっぱり水戸の、はい、徳川斉昭という、まあ大変結構なんていうんですかね、こう強気の方というか、烈公、この烈、なんていうんですかね、烈っていう烈に点点点点点って書いて烈公というふうに呼ばれるぐらい、こう激しい性格の持ち主だったんですけども、うん、まあ彼が、お父さんで、実は7番目の、まあ、息子さんとして生まれたということで、7男だったというところですね。で、実は お母さんが天皇家から迎え入れられている。
あでしたね、
他の眞子さんじゃないですけども、うん、天皇家の、まあ、皇族の方ですね、うん。お母さんが皇族の方だったと。で、まあ、あの水戸家の、まあ、一番特徴として尊王と言われている、いわゆる天皇を一番トップに置くという、うん、徳川家としては非常に珍しい家柄だったっていうところはすごい大重要なポイントになってます。これ何が言えるかっていうと、まあ仮に、まあ、この2代目の藩主だったその徳川光圀って言われてるね、あの水戸黄門ですけど、水戸黄門が、まあ、大日本史というのを編纂してまして、まあ、それを読んだ時に、あ、それをまあ作った時にこう言ったのが、まあ、徳川家と仮に天皇家が対立することがあったら、うちは天皇家につくという家なんだというふうに、それが水戸藩の徳川家だっていうふうに水戸光圀がそこで、まあ、いわゆる家訓みたいのを残しまして、それが代々受け継がれている家に生まれたというのがすごい重要なポイントになります。で、まあその後、まあ、あの実は非常に優秀だったんですね、その徳川慶喜。子供の頃からも優秀すぎて優秀すぎて、まあもう、まあ、いわゆる徳川家全体の中でも慶喜っていうのもかなり優秀な人だったので、第12代の家慶という人がいるんですけど、この方にあの家に、なんていうんですかね、まあ今慶喜の慶ですね、家慶というのが第12代の将軍だったんですけど、この方がすごく気に入りまして
慶喜のことね、
慶喜のことを非常に、うんうんうん、名前もだから結局その後一橋家に入れたんで、あの相続させたんですけど、一橋家に名前も、その前は、まあ、あの名前あの慶喜って名前じゃなかったんですけど、その時に慶の一文字を挙げまして、慶喜って一橋慶喜っていう名前になった。10歳ですね、10歳の時に一橋家に来たと。でその後に起きたのがその、まあいわゆる将軍継承問題と言われている問題
ありましたね、
うん、まあこれが、まあ、いわゆる家慶で、その後13代家定だったんですけど、家定って方がすごく病弱で、もういつ、まあ、子供ももうできないというような状態になっていた方でしたので、まあ、あの次の将軍を誰にするかってなった時に、まあ慶喜がもう、まあ、そのいわゆる家定のお父さんの家慶から名前も一文字もらうぐらい優秀な人だったんで、うん、まあ、彼を、うん、あのいわゆる次の将軍にしよう、第14代にしようっていう 勢力が一橋派と言われている人たちで、当然お父さんの徳川斉昭であったりとか、まあ、それが松平春嶽とか、まあ、あの島津斉昭とか、まあ、当時の、まあ、優秀な藩主の人たちが、まあ、あの彼を推してたんですね。一方で、まあ、紀州藩っていうのは、これは、まあ、家定のいとこにあたる、まあ、徳川義富っていうのを推しているのが、まあ、井伊直弼と言われているを筆頭にした、まあ、あのまあいわゆる、まあ、幕府の、まあ、中枢にいた人たちだったんですね。でまあ、これ一橋家とあの一橋派と南紀派と言われて、その徳川慶喜を推す派閥の争いがありまして、それに関しては家定が、井伊直弼を大老にした時に、まあ、もうそれで、まあ、決定したというか、大老の権限もあって、まあ、あの徳川家の次の当主は、まあ、慶喜、うんうん、まあ、それ名前が変わって家茂というふうになるんですけど、 まあ、彼が続けたことで、ここまではまあまあいいとして、その後井伊直弼が、まあ、いわゆる安政の大獄という、うんうんうん、この一橋派を一掃するようなことをやるんです。でしかもこの徳川斉昭に関しては英蟄居って言われてまして、もう一生家から出ちゃいけないっていう結構厳しい処分なんですね。切腹とかじゃないんですけども、あの一生家から出ちゃいけないって、まあ、いわゆる家、まあ、徳川慶喜のお父さん斉昭はもう一生家から出ちゃいけないっていう処分を受ける、まあ、このあとそのまま亡くなってしまうんですけれども、っていうぐらい大きな事件があったんですね。これがまあいわゆる世に言う安政の大獄という話なんですけども、まあこれによってまあ何が起きたかっていうと、まあ水戸藩にいた、まあ お殿様にですねついてたその水戸藩の人たちがまあ脱藩をして、まあ水戸浪士となりまして、桜田門外の辺で井伊直弼を暗殺するという。
なるほどね、こういうのが、だからそうですよね、あの本当にねこのお話を聞いてると、うん、あのいわゆるその徳川慶喜というね、あ、うん、本当にあの優秀で、うん、まあ、おそらく合理的な考え方ができて、うん、まあ、その時代が本当に変わる、まあ、最後の将軍に なるわけですから、当然時代の激変の激変じゃないですか、うん、その時にいわゆるその才能で選ばれたわけですよね、結果的にね、うん、でもそこには反対勢力もいて、うん、いやいやいや才能じゃないよ、うん、家柄だよ、うん、ねっていうことで、うん、まあ、井伊直弼が出てきたんだけど、結局それが あの桜田門外の変 で、
う
ん、
そうですね、
まあまあ、潰されてるというか潰されたことで慶喜が上がってきた、
はいはい、
これすごいですよね、やっぱりそれだけ求められたってことですよ ね、じゃなかったら、
うん、
何度かチャンスがあったと思うんですよ、はい、旧体制派が慶喜をね、はい、うん、あのまあ、排除して、うん、これまでの叱るべき形、ね、まあ、いわゆる旧体制だと思うんですけど、はい、をやったんだけど、やっぱり その時代が、うん、やっぱ慶喜を選んだんだなって今話を聞いて思いましたね。
いや、まあ、まさにそうだと思いますね。彼はもう本当に時代に呼ばれて、そのまま
慶喜、ね、がっていうよりは求められた感すごくないですか。
慶喜は若干ちょっともうやりたくないぐらいのところがあるんですよ。
どちらかというと、
はい、
い
や、そこまで、うん、あのなんかそんなみんながそんな風になるなら僕はいいですっていうぐらいの。
いや、でもさ、本当にこの本当のそういうカリスマがある人って求められてきますよね、
うんうん、
本人はいやいやいやっていうのにみんな嫌になってくれじゃないけど、
まあ、だんだんそうなってっちゃうんですよね。
本当そうですね、はい、お話聞いてるともう完全に時代というか周りの人たちが慶喜、うんうん、にやってほしいっていうのを本当今聞いてて思いましたね、
うんうん、はい、まあ、実際そうなったわけです
よ、うん、
で、まあ、桜田門外の変がありまして、その後、まあ、結局井伊直弼が亡くなるわけですから、その後、まあ、慶喜が、まあ、将軍後見式というところで、まあ、将軍がまだね、小さかったものですから、何歳だったかな、確か8歳とかそれぐらいだったと思いますね、うん、その代わりに、まあ、慶喜が、まあ、将軍、まあ、後見式、まあ、後を見ると書くんですけど、まあ、一応後を継ぐよ、
まあ、
継ぐ
という実験はみたいな感じですね、
まあ、実験は今慶喜がやるというような形になるんですけども、うん、まあ、ここでね結構大きい交代、いろいろなことをやってまして、実はその参勤交代という、
うん、
なんか
懐かしいですね、
懐かしいですよね、はい、参勤交代、はい、これ、まあ、あの昔は2年に1回やることによって外国の勢力を削いでたんですけども、それをまあちょっと財政的にみんな厳しいということで3年に1回に緩和していくんです。だんだん、
いや、すごいやっぱモダンですよね。うん、
もう緩和しようで、人質として、家にあの奥様たちは江戸に、うん、置くようにしてたんですけど、
ですよね、
それでも3年に1回だからもういいやってことで、はい、奥様たちがみんな地方にそれぞれ帰っていく と、もう人質もなくすっていう、もうだんだんこう考え方がこう変わっていっちゃう。
そうですね、だからやっぱり、はい、あのまあね、参勤交代ってどっちかっていうとね、その他の藩主が力をつけないように出費させるみたいな側面があったと思うんですけど、まあ、それだけじゃないと思うんだけど、はい、やっぱそこがすごくもう足かせになっていて、
そうですね、
それを慶喜がパシーンと、はい、じゃあ3年に1回奥さんを返すっていうのがモダンですよね。
そうなんですよ、やっぱりね、ちょっと現代っぽい、ね、
現代っぽいっていうか革命家ですよね、本当、うんうん、ね、うん、
だ結構いろんな改革をね、うん、やったんですけど、ちょっと時間が、
はい、というわけで、ね、時間がたくさんですよね、はい、じゃあこれからじゃあどのようにさらに、はい、慶喜の改革が進むでしょうか、はい、お楽しみに、
はい、
ワクワクジャパニーズラジオオンケアンズ FM89.1。
誰でもわかる
星占い、
こんばんは、コモです。
はるみです。
よろしくお願いします。
お願いします。
先生、相変わらずめっちゃ声通りますね。
あ、そうですか。
うん、ええ、スコーンって言いますいいですね、いいですね、よろしくお願いします。
お願いします。
え、本日はの惑星シリーズです。
はい、
木星。
木星、うん、あでっかいのね
先生ざっくりしすぎ、
ま、いやいやいや、だって、ま、あの
でかいでかい、うんうん、大きさは大きい、うん、
大きいよね、
うんうん、多分太陽系の中で一番でかい、
一番でかいです、
うんうん、ただガスなんでしたっけあれ、
外を覆ってるのがガスなんだよね、うん、でね、時々ほら渦巻いてるのが見えるとかって言うじゃない、うん、
らしいですね、
うんうんうん、なんかこうなんていうの、ドットみたいな大きい渦巻いてるのが見えるとかっていう、
ね、なるほどね、うんうん、そんな木星ですよ。
うん、そのくらいしかあの知識はないですね。
いやでも正しいですよ、
惑星についてはね、
うんうん、合ってる合ってる先生、うんうんうん、ほら一応ここさ、あのなんだろう、あの実物的な、
うん、
あの実物的っていうかその一般知識的なとこも含めて話したいので、
ありがとうございます、
ありがとうございます、うん、そう、そんな木星さんなんですけど、うん、まあ、一応でかいじゃないですか、うん、で占星術的に言うとね、木星は拡大の星です。
あ、そのまんまじゃない？
そうそう、分かりやすいでしょ、
うんうん、
あの難しく考えない、うん、シンプルに拡大の星、うん、あとは幸運の星とも言われます。
お、うん、
なんとは分かる気がするよね、
うんうんうん、
だから物事が拡大する、広がっていくっていう感じ、うんうんうん、こうじわーっていう、
いいねいいね、
めっちゃ擬音使ったけど伝わるかな、この感じ、
伝わん
じゃない、こうじわーっていう感じ、
じわーっとね、いいなそれ
いいでしょ、なんかいいでしょ、ちょっとラッキーな感じで、うん、だからそうだな、あのホロスコープってあるじゃないですか、前にも話したけど、あのネットとかで今は、うん、誕生日と、あと出生した時間、
うん、はいはい、
あと場所、うん、入れるともう自動で出てくるやつがあるんですけど、うん、あれ入れるとあのその惑星がこの時に何座にあったとか、
うんうんうん、
ハウスってのもあるんですけど、うん、どこにあったかっていうので大体その人の生まれた時の海、うんうんうん、運というか流れみたいなのを見るんですけど、うんうん、木星が入っているハウスっていうのは良くも悪くも拡大します、
うん、
例えばそうだな、まあ、いろんな意味で取れるんでここではざっくり話すんですけど、第二ハウスって言われるところに、うん、ここはなんか自力で稼ぐみたいな、だから自立とか、
うんうん、
自分から取りに行くハウスって言われてるんですけど、そこに例えば木星があるとしたら私が自分で稼ぐと、
うん、
どっちかっていうとね、
うんうん、
もらうよりも自分から行きますみたいな、うんうんうん、そういう感じです、うん、あの雰囲気的には、うん、ではとはでもとは言っても木星ってさっき言ってるじわーっていう感じの幸せなんで、うんうん、例えばここに火星、この前やった火星とかが入るともっと俺が取りに行くぜみたいな感じなんだけど、うんうん、木星だともっとじわーっと、
なるほどなるほどね、
なんとなく
噛み締めながらね、
そうそうそうそう、わかります、なんとなくこれ伝わるかしら、うん、うんうん、そんな感じですよ木星。
なるほどなるほど。
ラッキースターですよ、ラッキースター。
ラッキースターね。
でもだからといってあの宝くじが当たるとかそういうことじゃないっすよ。
ほら自力で取りに行くんですからね。他力本願じゃないですかね。
そう、まあ、第二ハウスはね、うんうんうん。でも例えば他のハウスに入ってたとしても、
うん、
宝くじが当たる当たらないって全然別件ではあるじゃないですか。
うん、うんうんうん、別の話だからね、宝くじの当たる確率とかね、そういうのはね、
なんかねこれ言っちゃおうかな、今言っていいか、もういいよね時効だ、あのもちろん誰とかは言わないし、あの聞かれたことがあったから答えるんだけど、あの例えば占星術で宝くじが当たるかとか幸運の日を見てくださいって言われるんですよ。
ありそうね、
うん、知らんわとすいません言葉悪いけど知らんって、うん、まず買わなきゃ当たらないですよね、
まずね、
そもそもね、その確率とかまず置いといて、
うん、
まず買わなきゃ当たるも
クソもない、そうそう、スタートラインにね、
そうそうそう、立ててないわけでしょ、うんうん、だからそれからですよねって、
うんうん、
でこれラッキーでも何でもなくって確率の話じゃんって私いつも思ってて、
あの違う世界なんだよね宝くじはね、
そうそう、う
ん
うん、あくまで、まあ、ホロスコープっていうのは、まあ、こういう人生いいよねっていう大まかな流れを見るもので、うんうんうん、こうあなたの未来はこうなりますっていう、うん、その先を当てに来るものじゃ本来ないわけですよ、うんうんうん、なのでそれと一緒であの知らんと
確かに確かにそれはわかる、
うん、で確率なんでもう自分でそれ分かるじゃないですか、うん、この国の国民は何人いてそのうちの大体これぐらいが勝って、うん、っていうことはその何十万分の1か何百万分のしか分かんないけど、うんうんうん、っていう数字出ますよね、うん、それが確率です、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、その中のもしかしたらあなたはその中の一つかもしれないっていう話よね、
うん、し、まあ、違うことがほとんどなんですけど、うん
ね、
っていう話をねするとみんなポカーンってするんです、うん、夢見たいのかな、
夢見たいんじゃない、
うん、あの私夢見るの全然いいんです、
うん、
夢見てる人嫌いじゃないんですよ、うん、 うん、でも現実っていうところも楽しいと思うんで、うん、だからそういうのはなんかなんだろう、うん、星っていうよりも自分で頭使って計算した方が勝率も上がるし、うん、楽しいよって話をごめんちょっとしたかったの、
ね、算数数学強い人はね、数字強い人はね、
まあそうですね、
頑張ろうねって
そんな感じです。はい、でもまあ運って分かんないですよ。
うん、分かんない分かんない、
うん、でもなんかね、あのちょっと星の話からはちょっとずれちゃうかもしれないけど、運がいい人って自分からねちゃんと取りに行ってる。
偉いよね。
わかりますこの感じ、うん、あの待ってない、自分からやりますってやって、で取りに行くっていうのもそんなその、だあの強盗とかそういうことじゃなくて、うん、奪ってるとかじゃないんだよね、うん、きっと、うんうんうん、だからどんな星の元に生まれようが、どんな運勢を持っていようが、多分自分で掴んでる、そういう人って、うんうんうん、
ね、タナボタはダメですね。ダメってわけじゃないけど、
いやいいんだけど、
あのなんていうのか、それを待ってるんじゃないね。やっぱりどっかでそのタナボタの機械を作るとかね、それはもう自分じゃない。
そうそう、だからまあタナボタって、それこそ棚からボタ持ちが起こってくるってことでしょあれ待ってるよりも、その待ってる時間なんかね、
なんかこう下ごしらえしとこうよみたいなね。
そうそう、なんかやりたいことやっておいたりとか、うんうん、した方がいいんだよねってことを、そうそうそう、遠回しに言うんだけどなかなか伝わらないこれ、
うん、
なんだろう、みんな幸運を待ってる、
うん、違うのよ、みんなね幸せになりたいのよ。
だって生きてるだけで幸せじゃないですか。
あ、そうなんだけどね、うんうん、あのほら人間って欲があるから、
まあね、欲深いよね、うんうんうん、
ね、だからあの幸せになりたい、幸せを追求するのが人間なんですよ。
神様ここに神がいたよそうっすね、そうっすね、うんうん、だからなんだろう、この今いろんな幸せがあっていいと思うんです、うんうんうん、だけどこのまあ何、もし例えばさっき言ったホロスコープ、自分でその作ってみる機会があったら、自分の木星の場所を見て、
うんうん、
自分がそのじわーっと幸せを感じるとこ、
うん、
っていうのを見ると、何か一つ生きるヒントになるかもしれないですね、
うん、そうですね、
うん、あ、もちろん絶対じゃないです、
うんうんうん、
一つの考え方、あの一つのチョイスですので、ちょっと皆さん機会があったら作ってぜひ場所を見てください。でほらここまでにほら他の星のことも出てきたじゃないですか、うん、水星とか火星、うん、あれも同じように見えます、
うん、
火星があるとちょっとそこは何オラオラ系、
うんうん、
俺が行くみたいな、
ええ、
うん、で水星は何だろう、ちょっと熟考する、
うん、
ちょっと立ち止まって分析するみたいな、うんうん、なんとなくこれ伝わりますよね、
うん、
で金星はもう先生分かりますよ ねお綺麗な夜の蝶みたいな
もうね、
うん、まあ、そんな感じで見てってもらえるといいかなと思います。よかったね、木星おった、
木星、うん、
おった、うん、で次回
どうぞ、
当てる当てる、もう一回言ってください。
土星？
そうです。とりあえずここまでにで一回切りますけど、うん、
はい、
次週土星です先生。
土星、あの輪っかのついてる惑星です。
そう、超おしゃれな惑星。
うん、
足一番好きです。見た目は
本当にああやって見えるんだよね。
私望遠鏡で見たこと
あるんですけど、ね、望遠鏡で見るとね、
めっちゃ綺麗、
うんうんうん、
あとこのなんていうの、なんか層になってる島、島島が入ってて、う
ん
う
ん、あれ島島なんだってね、
あれめっちゃ綺麗よ。
あ、そう、
うん、ちょっとねちっちゃい時に感動してねちびりそうになった、
うん、ダメよダメよダメよ
そんな、まあ、そんな土星の話をします、うんうんうん、では今夜もお聞きくださり皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ワクワクジャパニーズラディオオンケーンズ FM 89.1、
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました、
私たち、ワクワクジャパニーズレディオなんですけども、毎週月曜日夜7時から、1時間やってるんですけども、
はい、
これはですね、キャンズ FM89.1 がマルティカルチャルプログラムという番組を、だいたい平日の6時から持ってまして、約そうですね12ぐらいのエスニックの番組を持っている一つの番組が私たちのワクワクになってます。
はい、
ちなみにワクワクの前が、6時から1時間 Excuse My French というフランス語の、番組ですね、
はい、
フレンチコミュニティの番組、そして僕たちのこの番組の後が、これは2時間にわたって、クックアイランドのプログラムが入ってます、
はい、
あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、水曜日はタイ、チャイニーズ、サモア、イーストンティモール、ラテンアメリカ、インドネシア、PNG、サウスパシフィックと、いろんなね、エスニックの番組がありますんで、
はい、
もし興味ある方はぜひ あのね、まあ、言葉はちょっとわからないかもしれませんけども、あの一部英語でね説明があったりとか、はい、やっぱ一番興味深いのがその国々の音楽が聴けるので、あの、ね、あのぜひ聴いてみてください。で、
ね、
でみんな、このエスニックプログラムは全員、ボランティアでやってますんで、あの、まあ、それぞれの、ね、コミュニティがあの今後続くためにもこの番組が、続けられるように皆さんサポートよろしくお願いします。
お願いします。
Thank you for listening to Wak Wak Japanese Radio on KNZ FM 89.1. Our program is basically on KNZ FM 89.1, so multicultural program. We every Monday start from 7 p.m. to 1 hour. And before our program, we have Excuse My French, the French program from 6 p.m. And after our program, we have a Cook Islands program, which is for 2 hours from 8 to 10 p.m.We are part of the sort of big community of multicultural society. It's very important to have multicultural program in the radio, I think. So please support just simply by listening, and please share our program to other people. And would you please try maybe other program as well, French and Kukaran, and also we have Italy program, Filipino program, Thai, Chinese, Samoan, Eastern Timor, Latin American, Indonesian, PNG. So please tune it just for our community.
Every day.